The word today. この時間はメッセージ番組 The Word Today をお届けします。お話は Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師です。
前回、前々回と2回続けて悔い改めについてお話ししましたが、今回も同じテーマです。いろんな角度から悔い改めについて見てきました。サタンが私たちの過去の罪を責め立てることも少し触れました。このことについてもう少し考えてみましょう。悪魔は告発者です。悪魔の名前の一つとして聖書の中に告発者という言葉が用いられています。例えば、人を罵る言葉を口にしたり嘘をついたりしたとします。自分で悪いことをしたと思ったら、私たちは神の前に悔い改め許しを受けなければなりません。しかし、私たちを責めるのが大好きな悪魔は、私たちの罪を責め立てます。私たちに罪の重圧を感じさせれば、私たちにダメージを与え、苦しませることができると知っています。悪魔は、私たちが不幸になり、惨めになるのを願っています。あなたから救いの喜びを奪おうとします。だから、私たちを責め立てます。あなたは本当はクリスチャンなんかじゃない。クリスチャンならあんなことはしなかったはずだ、などと言い、疑いを持たせようとします。また次のようなことを言うかもしれません。おそらく神はあなたを許すことに疲れただろう。諦めて私に従いなさい。どっちみちあなたは大したクリスチャンではない。神はあなたのことを気にかけてはいないだろう。悪魔は、あなたの許しの確信を覆し、悔い改めようという願いを取り除こうとします。サタンがあなたの過去の罪を思い出させて苦しめるとき、どうしたらよいでしょう。あんなことをしなければよかった。どうしてあのようなことが起こったのだろう。どうしてあんなことをしたのだろう。どうしてこの状況になったのだろう。などと思うことがあなたにあり、サタンはそれをしつこく、あなたに思い出させて苦しめているとします。サタンはあなたを悩ませ苦しめ喜びを奪おうとします。あなたは心から悔い改め許されたのに、そして変わろうとしたのに、またしても同じ罪を犯してしまったかもしれません。しかし悪魔があなたにつきまとい責め立てても、それに勝利しましょう。私だったらこのように言います。私は確かにあの罪を犯した。神は私を許してくださった。それなのに、私はまたしても同じ罪を犯してしまった。けれども神は私を許してくださる。私は神に信頼する。私の許しは確かだ。サタンは私に勝利することはできない。そして神に祈ります。神様、あなたの許しを感謝します。私は許されていると信じ、喜びます。許されている者らしく振る舞うことができますように。許しを疑い、落ち込んで不平不満を言うことがないよう、確信を与えてください。許されて、私の罪は取り除かれたと信じる信仰を与えてください。前回、罪の結果についてお話ししました。罪の結果は残ります。あなたが犯した罪で何か迷惑をかけた場合、その状況はすぐにはなくなりません。けれども、許しはすぐに与えられます。それは真実ですから、そのことを喜びましょう。教会が罪を犯した人を除名する場合があります。教会員が明らかに罪と認められるひどい罪を犯したとします。例えば、不倫など、クリスチャンにあるまじき罪を犯したのに、悔い改めを拒んでいるとします。牧師や教会が悔い改めるように戒めても、それを拒むとき、最後の方法として、除名を申し渡すことがあります。多くの場合、悔い改めるようにと強く求められると、自分から教会を離れます。 自分で関係を断ってしまうのです。しかし教会がその人に間違いを指摘しても、その人が自分は正しいと主張し、教会を出ることもなく教会に混乱を生じさせている場合、教会は除名を言い渡します。あなたがしていることはクリスチャンにあるまじきことです。それを悔い改めないなら教会にとどまることはできません。これはその人を排除することが目的ではありません。その人に悔い改めがどれほど大事かを知らせるためです。あなたが悔い改めなければ教会の一員と認めることはできません。あなたは教会を大変な混乱に陥れています。あなたのせいで教会の一致や調和が乱されています。そこには愛はありません。これはとても深刻な問題です。ですからあなたが悔い改めなければ、教会を出てもらうより他に方法がありません。これはその人を悔い改めに導くためです。そのように圧力をかけられて悔い改めるなら、神を褒めたたえましょう。その人を取り戻すことができたからです。罪を犯した兄弟に対し取るべきこの方法は、マタイの福音書18章に書かれています。前々回、悔い改めについて詩編51編を通して学びました。この詩編でダビデが悔い改めた罪は、バテシバとの姦淫の罪と、バテシバを手に入れるために彼女の夫のウリアを殺すという殺人の罪でした。ダビデは非常に大きな罪を犯したのに、悔い改めようとしませんでした。かたくなに悔い改めを拒んだ期間は1年ほどあったようです。ようやく悔い改めたダビデは詩編51編を書きました。ある時、マルティン・ルターが次のように尋ねられました。イエス・キリストを信じているといい、罪の許しの必要性を信じているというクリスチャンが悔い改めを拒んでいる場合、どうしたらよいですか。このような場合は、その人の頑なさのゆえかもしれませんし、罪が習慣的になっているからかもしれません。自分の意見を表す際に皮肉な言い方をすることがあったルターはこう答えたそうです。その人に自分の胸に手を入れさせなさい。ルターのこの言葉は、心臓が脈打っているかどうかを自分で確かめさせなさいという意味です。心臓がまだ動いていれば希望があります。心臓が動いていなければ、その人は死んでいます。死んでいたらもう手遅れです。彼の皮肉さ加減がわかると思います。そして彼は次のように言ったそうです。生きている人が悔い改めるのを拒むとは信じがたい。でも、もしそのような場合があり、生きている人が悔い改めようとしないなら、その人に神の戒めを示して判断させなさい。神の戒めとは十戒を指しました。彼が神の戒めを見てもなお、私は悔い改める必要はないというなら、その人は霊的に死んでいます。クリスチャンではありません。クリスチャンであることの印は、私は許しが必要です、私は自分ではどうしようもありません、救い主が必要ですと認めていることです。このことに気がつくとき、キリストに立ち返り、罪を許すために一人子を使わされた神を褒めたたえます。私たちは自分で自分の罪を取り除くことはできません。もし自分は正しいと思う人がいたら、神の戒めである十戒を通して神が何を求めておられるかを知らなければなりません。神は完璧を求めておられます。神の前に私たちは、これはできていない、なすべきことをせずになすべきでないことをしていると気づきます。だから私たちは神の許しが必要です。罪を犯しても罰を受けずに済むと思っている人に対して、ルターの答えは良い答えだと私は思います。私はあの罪を犯したのに罰を免れたと思っている人がいますか。間違ってはいけません。神は忍耐強いお方です。神はあなたが悔い改めるのを待っておられます。心を変えるのを待っておられます。 神がすぐにあなたに罰を与えないからといって裁きがないのではありません。罪には裁きが伴います。神は憐み深く、あなたが悔い改めるのを待っておられます。神はあなたの悔い改めを願っておられます。けれども神は永遠に待たれるのではありません。いつか罪の報いを受ける時が来ます。だから悔い改めが必要なのです。いくつか聖句を挙げますので書き留めておき、ご自分で読んでください。ガラテヤ人への手紙5章24節、マタイの福音書7章21節、コリント人への手紙第2、5章17節、口先ではなく心からの悔い改めが必要です。神は心をご覧になられます。子供が何か悪いことをしたとき、ごめんなさいとすぐに言うことがあります。本心からでなくてもごめんなさいと言いさえすればよいと思っている場合があります。罰を受けるのが怖くて、ただごめんなさいと口先で言うのです。ごめんなさいということは悔い改めと同じではありません。悔い改めの一部ではあります。悪かったと思うことは良いことです。けれども本当の悔い改めには次のような思いが伴います。私は許しが欲しい、私は変わるための助けが欲しい、この誘惑と戦う、この問題と戦う、私は許されて清くされたい、キリストはそうしてくださる、この問題を終わらせるための助けと主の力が欲しい。
The Word Today をお聞きいただきありがとうございます。お話は、ウィスコンシン州グリーンデールにある Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師でした。シュレイダー牧師は、神の言葉がすべての人に届けられることを使命としています。The Word Today では、毎週世界のベストセラー聖書からのメッセージをお届けしています。聖書は神の言葉です。そこには神の私たちへの愛、救い、そして私たちがどのように生きるべきかが指し示されています。あなたもこの神の言葉である聖書を毎日読めることをお勧めいたします。神はそれを通してあなたの人生を導いてくださいます。ぜひ神の声を聞いて、神の道を歩んでください。番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。後ほど申し上げる宛先までお寄せください。The Word Today。それではまたこの時間に。